週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日はリモート収録でお届けします。お話はこの方、こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、アサちゃん。
さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、今週は食べ物の話が連続なんで、僕いろんな世界中行って市場を巡るの、必ず大体いろんな都市で時間があれ取れたら市場巡りをしてるんですけれども、
はい、
今回はヨーロッパの市場巡りのお話いかがでしょうか。
マルシェ楽しみです。
はい、じゃあ市場巡りのお話にご案内しますね。まずはバッター一番大きな最大の規模でやってるなって言ったら、はい、ドイツの北の港町ハンブルグ。
はい、
週に1回、ハンブルグのサンデーマルクトという日曜日だけ、はい、しかも午前中なんです、
うん、
夜が明ける5時6時ぐらいから、
うん、
10時半11時前には終わっちゃいますね。
あ、そうですか。
でもその 4,5 時間の間に、うん、5万人から8万人ぐらいの人が来る
桁違いのお客様見えますね。
そう、今の時代で考えたらすごい桁違いなんですけど、これを見あのうちのツアーでもに、土曜日の日にハンブルグに滞在するチャンスがあったら必ずこれを入れるように、
うん、
ハンブルグの街ってすごく公共の乗り物がすごく発達してて、まずは僕たちがオリジナルのコースを作るとしたら、公共 の路線バスで、視聴者のある町の中心まで路線バスで行って、うん、素晴らしい視聴者を見学した後、そのまま地下に降りていったところでハンブルグの地下鉄に乗っていただいて、4つぐらい行ったところに沖縄でいう300人ぐらい乗れる、公共の船のバスがありまして、それで3つぐらい行ったところでこのサンデーマルクとか開かれてます。
そうなんですね。
海沿いのところの川を登っていったところなんで、
はい、
そうですね、土曜日の夕方ぐらいからは近くのオランダのアムステルダムとか最寄りの町、村、いろんな漁村のから、人々が自分たちで作ったもの、取ったものを満載してこのサンデーマルクトに来てます。
はあ、そうなんですね。
ちょうど今のシーズンはシュパーゲルというホワイトアスパルが一番旬なんですね。
ごちそうですね。
そして大きなコンサートも2つぐらい生でやってましてね、
1
つはクラシック、はい、でちょっと離れた、ずっと離れたところにはちょっとヘビーメタっていうか、
うん、
エレキの音が鳴り響くような、そんなところでこの市場で10時を回ってくると、もうホワイトアスパラももう最後だから休みするよ、帰り来てよって多分掛け声でやってます
市場ならではですね。
はい、いろいろなものをつまんだり買ったりしてます。
うーん、
次に印象深いとこはコーカサス地方のアルメニア。
はい、
まあ昔の言葉で言うとノアの箱舟が大洪水で行き着いたところがアララト山という山がありまして、この山のふもとがアルメニアだったんですね。
はい、
アルメニアっていう国、どんどん国土が小さくなって、このアララト山は今はトルコ領になってて、もうアルメニアの人たちから見たらすごい寂しい思いをされてると思います。でこのアルメニアの人たちって特徴がありまして、イゲーさんの場合はファミリーネームがイゲーじゃないですか。
そうです。
アルメニアの人のファミリーネームは全部最後にヤンがつくので、世界中にアルメニアの人たちはすごく頭もいいし芸術性が高いんで、昔で言ったら天才の指揮者カラヤン、
はい、
で有名な戯曲の前のハチャトリヤン、
うん、
全部ヤンがつくんですよ。でアルメニアには独特のパンの習慣がありまして、テーブルクロスみたいな大きな薄いパンっていうか、なんていうかな、これをですねハンカチみたいに畳んで食べるのがラバッシュという、このパン美味しいんですよ。
面白いですね。
こういうのを見に市場巡りもいいですね。
いいですね、面白い。
はい、スペインといったらサンジョゼップ市場っていうのがバルセロナにありますが、ここに行くといろんなカラフルなバレンシアオレンジを中心に、またイベリコハムとかいろんなものが手軽に詰めるようなサンジョゼップの市場、そしてイタリアのシチリアに行くと、カタルニア市場に行くと、これはもう朝行かれたら絶対行くべき、大きな声で、
はい、
今日の朝取れたてのイワシのことをイタリア語でアリーチって言うんですけれども、はい、 アリーチ、こんな声で、もう大きな叫び声が、メルカーとカターニャ、市場がありますね。
ああ、活気ありますね。
はい。そして、ルーマニアの地方都市、北シャニーとかに行っちゃうと、そこには手相占いなんかもこの市場の中に出てるんですよ。面白いよ。
はい。
当たるよ。
うん。
はい。スペインのバスク地方の地下にありますが、ラ・コルチャ市場の方に行くと、ピルピルやメルカートというアトランティックオーシャン、大西洋ならではのお魚がいっぱい並んでて、そこにまた生ハムが吊り下げられているような、はい、こんな姿も見てもらえますよ。
いいですね、お肉にお魚。
はい、フランスのエスペレットというところに行くと1が立ってて、これ多分水曜日だったんですね、うん、夏の時期に1が立ってると、ここのエスペレットでもう本当に近くの農家の人たちが、ジャムを作ったり蜂蜜を作ったり、ハムとか自家製のチーズを売りに来る姿がいっぱい見れます。
あ、加工品も充実してますね。
はい、マルセイユの郊外、エクサンプロバス、セザンヌのすごく愛したこの町、38キロぐらい離れてるんです。ここ行くと毎週週末大きな市が立ってて、この市に行くと、あのご近所でレース網を作られたものとか、いろんなやはり近くで取れたものがここで売られてます。
はい。
そしてトルコのイスタンブールに行くと、あのグランドバザールという何千軒、一説に言うと1万軒ぐらいのお店が密集してて、これはね、一人で歩くと本当に迷路みたいになっちゃってるんですけれども、
はい、
もうここに行くと、ナツメヤシの実や、いろんなナッツ類がいっぱい売ってて、いろんなものが売ってて、トルコといったらチャイの文化、お茶の文化なんで、
はい、
僕はもうアップルチャイのティーパックのやつを絶対おすすめなんですけれども、
はい、
こんなんがたくさん売ってるお店がいっぱい並んでます。
わあ、これも楽しみですね。
世界行くとね、本当いろんなのあるんだけれども、僕アサちゃんも好きなチーズで、
はい、
やっぱり中央ヨーロッパとかつての東ヨーロッパのエリアの方に行っちゃうと、ブルンザというこのヤギのチーズは本当にやっぱり持って帰れないんですよね、日本まで、
はい、
防腐剤が全然入ってないんで。
なるほど。
でも本当にこのもう本当に大きな塊をね、1000円でいっぱい包んでくれるんで、これをツアーとかで10人ぐらいだと、たらふくこのブルンザの本当に添加物の入ってないヤギそのもののミルクで作られた、そしてそのヤギが美味しい美味しい山の斜面の牧草を食べたこのヤギのミルクで作られたブルンザのチーズ、またよだれが出てしまった。
いやー、こうやってまたツアーの道中、マルシェによって市場によって、美味しいチーズや生ハム手にして道中楽しむのもまた旅の魅力の一つですね、ジャンボさん。
はい、そこではいろんなまた出会いがあったり、いろんなことが見ていただいて、旅の一つのページ、思い出作りにはやっぱり市場巡りって欠かせないなと思いますね。
お話は谷村翔樹さんでした。来週もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。